使徒の働き16章11節から15節まで読んでいただきました。パウロたちの伝道は、ピリピの町へと、場面が移ります。11節から、書かれていますが、12節、それからピリピに行ったとあります。ここで、ルディアという人との出会いがあるわけですが、そのことを今朝は見ていきたいと思います。まず、パウロたちが、その町でですね、どこにまず行ったかというと、13節、町の門を出て祈り場があると思われた川岸に行きとあります。ユダヤ人たちは、世界、全世界といっても、まだ、聖書の、地理の全世界ですが、いろんなところに散らばっておりました。ですからユダヤ人たちの集まりがあったわけですけども、このピリピの町にはまだユダヤ人の街道というものがなかったわけですね。街道で人が集まるために人数が少ない、街道がないので、どうしていたかというと、川岸に人が集まっていたというわけですね。川岸で祈っていたというわけです。これは、清めのための水があるので 川岸を使ったのだろうとか言われていますが、つまり、伝道を考えるときにですね、まずどこへ行こうかと考えて、ユダヤ人たちが集まって礼拝をしている、集会をしている、そこに行った、ここでは、祈っていた、そのところに出向いていったというわけです。で、そこで出会ったのがルデアという人。どんな人かというと、テアテラ市出身の紫 の商人とあります。14節ですね。紫布の商人っていうですから、身分の高い人たちが身につける紫布、それを扱っている、高級品を扱っている、商人だというわけです。彼女は自立したしっかりとした経済力のある女性であったと、そんなふうに考えられるわけですね。で、彼女の信仰はというと、神を敬うと14節にあります。神を敬う人、わざわざ神を敬うって書かれています。祈り場に集まっている人たちですね、で、その中で神を敬うという書き方、これは使徒の働きでは何を指すかということですね。神を敬う、他の人はそうじゃない信者が集まっているのか、そういう意味でもない。まずですね、ここを見ていただきましょう。使徒の働きの10章1節と2節、さてカイザリアにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の百人隊長であった。百人隊長ですね、異邦人です、ユダヤ人ではない。で、2節、彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたと記されています。異邦人でありながら、ユダヤ人によくしていた。で、彼は敬虔な人でと書いてあります。敬虔な人で神を恐れかしこみ。もう一箇所、17章の17節、使徒の働き17章の17節、そこでパウロは街道ではユダヤ人や 神を敬う人たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じた。まあ、ここを読めば明らかですよね。ユダヤ人や神を敬う人たちというふうに並べて言われています。つまり神を敬う人たちというのはユダヤ人ではないということが分かります。まあ、先ほどのコルネリオという人もそうでした。異邦人でありながらユダヤ人が信じている創造主なる神様、ね、人間が作った偶像の神様ではなくて天地万物を作られた神様を信じている人たちを、人の働きでは敬虔な人とか神を敬う人とか、そういう言い方をするわけです。異邦人であるのに、珍しく、創造主なる神様を信じている、まあ、ユダヤ教徒と同じ神様を信じている、まあ、そういう意味合いですね。ですからユダヤ人が神を敬ってないという意味ではない、異邦人でありながら主なる神様を信仰している、信じている人たちだという意味、ルデアもそういう人であったと言えるでしょう。16章に戻りますが、神を敬うルデアという女が聞いていたとあります。で、彼女はこのパウロの伝道によってイエス・キリストを信じ、そしてまあ、今日のところでは15節のところね、家族揃ってバプテスマ、洗礼を受けたとあります。この家がですね、やがてそのピリピ教会の元になっていった、まあ、そんなふうに考えられています。ピリピ教会っていうのが誕生していくわけですね。そのきっかけがルディアという人が、この一人の異邦人がイエス・キリストを信じたということです。で、今日注目したいことは、彼女は、神を敬う人であった、あるいは敬虔な人、偶像の神々を信じて信仰しているはず、そういう社会の中にいる異邦人の中から主なる神様を信じて、改心した、そういう人です。旧約聖書で言えば、そうですね、ヨシア記にありますが、カナンの地に入っていって偵察隊が行った時に、その二人をかくまってくれた女の人がいましたね。で、命が助かるわけですけども、自分たちの、まあ、同胞を裏切って、ユダヤ人をかくまって、そのスパイなのにかくまって、なぜそんなことをしたかというと、あなた方の信じている神様は、の方が本当の神様だ、私たちもそれを信じたいと、信じますという、そのことでそういうまあ、決意があって、主なる神様を信じて、で、命拾いするわけですが、まあ、そういう人たち、はい、異邦人でありながら、これこそ本当の神様なんだ、人間が作った神ではなくて人間をお作りになった、世界をお作りになった神様がおられるんだと、それを知って信じて、で、ね、敬虔な生活をしている、ね、形式的なじゃなくて、形式的な信者じゃなくて、本当に命がけで、ね、自分たちの生まれ育った土地の神々を信じるのではなくて、ユダヤ人の信じている神様を信じている、いる人たち。ヘブル人の手紙の中には信仰者の名前がたくさん出てくるでしょう。そしてそれは旧約聖書の時代の、まあ、アブラハムは、ね、主を信じた、神を信じた、それゆえ義と認められたって言われている、もっと昔に行けばノアとか、箱舟、神様を信じて箱舟に入った、 ノアの家族、うん、それから死を見ることなく天に移されたエノクという人も出てきます。これらの人たちはみんな信仰の、ね、まあ、先輩というか過去の人たち、もう未来の人たちをみんな一つの神の国に入れられている姿が書かれています。まあ、この旧約聖書に出てくる時代の人たちは、イエス・キリストが十字架にかかったということは知りません、はい、ですからクリスチャンではないわけ。クリスチャンという言い方は難しいですけど、でないという言い方もおかしいかもしれませんが、イエス様は知らないわけです。それでも神の国に入れられている。それはなぜか信仰によりですね、自分の行いによって、立法主義です、自分の行いによって救われるはずだと頑張ることは、あ、これは無理だと気づいて、ただ神により頼む、まことの神により頼む、その信仰によって救われた人たちで、今日のところのルディアもそういう人の中に入るでしょう、ね、異邦人でありながら、ね、それを捨ててって言いますかね、自分たち、自分の生まれ育った文化をとは違うユダヤ人の神様を、ユダヤ人たちが信じている神様を信じて生活している。でユダヤ人たちと一緒に、まあ、祈り場に集まってこれ、祈っている。その彼女に伝道したということを考えてみたいです。パウロという人は、ね、まだ神様のことを知らない、全く神様を知らないというのは、天地万物を作られた創造主なる神様を知らない人たち、そういう人たちのところに出て行って次々とこう、ね、伝道して福音を広めていったという、そういうイメージがありますよね。まず私たちは、まあ、後はそうですけども、この辺りを読んでると、まず街道に行ったユダヤ人に伝道していますよね。で今日のところはユダヤ教の街道はないんですけども、川岸の祈り場、人々が集まって集会しているそういう場所を狙って行って伝道しているでしょ。そしてこの人たちは偶像の神々を信じてもう滅びに向かっている人たちではない。マクドの神様を知って信仰生活をしている人たち、そういうところに行って伝道してるわけです。いやいや、よくあるでしょ、伝道はまずどこから、それは全く神様のことを知らない人たちのところに、未伝地に行ってと言って伝道する。まあそれも、根拠はあるわけですね、その人たち沼津って。でもそれでいくと今日のところのパウロはそうではないわけですよね。もう神様のことをよく知ってる、旧約聖書をよく知ってる、でもイエス・キリストのことを述べ伝えたということなんです。そのことをどう考えるかということですね。でもう一つ言えば、どんな階級の人に伝道するか、いやそれはエリートの人たちに伝道して、そうすればその影響力があるからね、その町の町長さんとか市長さん、ね、リーダー的な人たち、あるいは教育者、そんな風に影響力のある人たち、階層の上の方にある人たちね、そういう人にまず伝道したら広まっていくんじゃないかと。いやいや、そうじゃなくて一番底辺にいる人たち、ね、本当に生活の困ってるそういう人たちにまず福音を伝えるべきだ。でいろんなタイプがあるわけです。 いろでそこをターゲットにして伝道していく。でどれも別に間違いではないね、はい、片方が正しくて片方は間違ってますってものはない。どういう層を狙っていくか優先するかっていうのはそれぞれの思いがあり、まあ、それぞれの導きがあるというか導かれてしていること。で今日のところは、うん、神を敬うルディアという人、神様なんかいるものかとかね、神様がいてもそんなもの知るものかって言って神様に背を向けて敵対している人たちに、いやー悔い改めなさいってね、神様は本当におられるんだって伝道していく、そういう感じじゃないですね今日のところは、うん、もうよく知ってる創造主なる神様。でもそういう人にも多分はイエス・キリストを紹介しなければならないと考えたということです、はい、やはりそういう人を後回しにしておけばいいじゃないですかって、ねね、もっと全く神様を知らない人のところに最初に行くべきじゃないかと、まあ、反論する人もおるかもしれないけども、いやこの人たちにもイエス・キリストの福音が必要なんだということですね。もうこんな立派な信仰の人たちは後回しでいいでしょうとはそうは言わなかったということです、私たちはその救いということをまず、うん、狭い意味で考えることが多いですよね。それはイエス・キリストを信じたら永遠の滅びから救われて永遠の命をいただける、はい、そちらに移される、あ救われてよかった。でも救いというのはそれだけではないですね、はい、滅びから免れる、あもう命が助かるだけではなくて、私たちの生活そのものっていうものの中にも神様の救いっていうのは達成されていく、はいはい、天国行きの切符をもらいました。でそれも救いですけども、それだけが救いじゃないってことです。つまり、うん、そうですね、誠の神創造者なる神様を知って、それも自分の行い頑張らなくて、はい、ヨエル書にあるように主の名を呼ぶ者、神様により頼んで助けてくださいという人、そういう人が救われる。でもそれだけで救いをの全てを経験したということはならない。どういうことかというと、私たちが日々の生活の中で、そうパウロが勧めたかったのは、復活の主イエス様が共におられるんだということを伝え、そしてイエス・キリストを知らない人たちにイエス様と共に生活するという体験をしてほしい。その救いっていうのはとっても大きなこと。それ抜きに、うん、まあ私は地獄へ行かなくて済むようになりました、それだけではなくて、イエス様と毎日日々でいて救われている。いや私一人だったらどうなっただろうと、神と共に歩むという体験をしていく、まあ、その豊かさっていうものを知ってほしい。そのためにはイエス様をお伝えしなきゃならない。旧約の時代の人たちね、ユダヤ教徒たち、もう来たるべき、やがて来てくださる救い主、まあ、キリスト、まあ、メシアと、もう言われます、はい、ヘブル語ではね、メシアとかメサイア、英語ではメサイアってなりますが、待ち望んでいた、それが、 例えばですね、ルカの福音書を見ればよくわかります。ルカの2章の21節にシメオンという人が出てきます。見てみましょう。ルカの福音書2章21節から長いですが33節まで、8日が満ちて幼子に割礼を施しとなりって、これイエス様、幼子のイエス様が、はい、宮に、両親と共に宮に連れて行ってもらって、でそこでシメオンという人が登場します。25節その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。うん、この人は異邦人じゃなくて、ユダヤ人ですが、敬虔なと書かれていますが、本当に形式的な人じゃなくて敬虔なユダヤ教徒であった。でイスラエルの慰められることを待ち望んでいたってわけでしょ。何のこと？それは26節にある。主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が待ち望んでいたのはキリストに出会うことだったんだね。その方がイエスというお名前かどうか知らないけど、旧約聖書が約束している、やがて救い主が、キリストが、王の王なる方が来てくださるということを待ち望んでいた。で28節するとシメオンは幼子を腕に抱き神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに晒してくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民のイスラエルの光栄です。シメオンはどんなに救い主を待ち望んでいたかが分かります。そして、あ、それが叶ったという喜びがこの今の言葉に出ているわけですね。幼子を腕に抱いて、イエス・キリストを腕に抱いて、私は今までずっと待ち望んでいたキリストに出会えた、ね、もうこれで本望だって言って、つまり、ユダヤ教徒にとってもキリストが来てくださる、それは本当にこのずっと待って待望しているっていうか、いつ来てくださるだろうかと願っていること、その人たちにパウロは、いや、キリストは来てくださったよ、本当に良い知らせでしょって伝えたかったわけですよね。キリストが来てくださったと、私たちの生活は、ただ私は命が滅びてしまう、そういう存在じゃなくて、救っていただいたという、ね、永遠の命、それをいただいたっていうことであって、それが実際生活の中で本当に祝福に満ちたものであるということを、私たちはキリストが来てくださったことによって、具体的に生活の中で体験していくようになるわけですね。はい、キリストの慰めについてイザヤ書ではこんなふうに予言されています。イザヤ61章の1から3節神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。心の傷ついた者を癒すためにとあります。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、 シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びと油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。キリストについてこういう方なんだって予言してます。こういう方が来られる、それが実現しますよね。それは第二コリント1章5節、第二コリントの1章5節、パウロが記した手紙ですが、5節、それは私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストによってあふれているからです。先ほどお読みしましたイザヤ書の予言が成就しました。実現しました。イエス・キリストが来てくださったからです。そして私たちの人生にイエス様が共にいてくださって、まあ喜びの時、嬉しい時、楽しい時だけじゃなくて、苦しみの時も悲しみを覚える時もイエス様が共におられて、慰めを与えてください、励ましてください、支えてください、力を与えてください。その体験をですね、知らない人たち、そうですね、神様知ってます、信じてます、まことの神様ですよ。その偶像の神々の話じゃない、まことの神様知ってます、信じてますっていう人たち、でもあなたはイエス・キリストと共に日々生活する、その喜び、祝福、どんなにそれが素晴らしいものかを知らないでしょう。イエス様をご紹介しますっていうのがこのところのパウロの宣教だったわけです。これから、キリスト教について教えてあげましょうとか、そういう話だよ。いや、よく知ってる人たちに対して、でもあなたはイエス・キリストと共に生活する祝福がどんなに豊かなのか、まだ体験していないでしょう、知らないでしょうって。私たちはどうでしょうね、知ってますか。日々イエス様と共に歩むことの祝福、その救いですね。命拾いしたという そのスタートだけじゃなくて、日々の生活の中でこのお方と共に歩んでいけるという救いの祝福。マタイの福音書11章28節には、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますとイエス様はおっしゃっている。私たち疲れた人、重荷を負っている人、来なさい、はい、単なる言葉で、はい、元気づけるじゃなくて、休ませてあげようとおっしゃっている。そういう生活、ですからこの人たちはよく知ってるから、そして信仰生活を送ってるから後回しでいいでしょうとはパウロは考えなかった。イエス様が来てくださったのはあなたのところにも、ね、この世に生まれてくださった、 それだけじゃないですよ。あなたのところにイエス・キリストは来てくださった。復活の主があなたの内側に、うちに来てくださって、共に生活してくださる素晴らしい良い頼りですよ、ね、あなたの罪はこれで十字架で許されました、まあ、これは途方もない良い頼りですけども、それだけでなくてキリストと共に生活する、歩むという素晴らしい祝福なんですよ、ね、で私たちはこのイエス様と共にある生活ね、はい、そういう生活の祝福を それがどんなに素晴らしいものかを人々に紹介する前には、する前に自分自身がそれを体験していなければ、素晴らしいお話ですよって言えないですよね。イエス様が私たちと共に生活してくださる。そしていろんな私たちが倒れそうな時にも主が共にいて支えてくださる。それがどんなに素晴らしいかをどれぐらい私たちはね、知っているか、つまり体験しているか、まだそれがこんなに素晴らしいことなのかを体験していないかもしれませんね。ですから主と共に歩む生活の素晴らしさを私たちが体験して、そしてイエス様はあなたと共にも歩んでくださいますよと人々にですね、紹介することができるはずですね。自分自身が体験すれば。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス様は私たちの罪の代わりに十字架にかかってくださり、その縄目から解放してくださいました。そればかりでなく日々共に歩んでくださり、私たちが喜怒哀楽すべての場面において共に、いてくださり、そして私たちと生活を共にしてくださることを感謝いたします。特に私たちが自分の足で立てないような、そのような時こそ主よ、どうぞあなたが共にいて支えてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、会衆一同と共に、今から常しえまで豊かにあるように。アーメン。